イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
ドラミ先輩、あなたはぶしつけでそうガサツなところがあるんですけど、そういうところが逆にいいという人もいるんじゃないでしょうかね。地球の裏側にはいるかもしれません。
池田です、よろしくお願いします。
お、全然わからなかった。今何ですか。
わかりませんか。
はい、
まあ、警視庁ゼロ係、
あ、
小泉さんの、ね、小泉孝太郎さんの、
はい、
唐辛子大好きキャラでおなじみの。
全然わかんない、はい、
いいよ、じゃあ次行こうということで、
宮部みゆき作品に僕の中の小泉孝太郎が合ってるんで、
ね、そうね、もう全然違うよ。
名もなき毒シリーズで、
ね、ちょっとだけ話すね。
はいはい。
このさ、警視庁ゼロ係すごいんだわ。
すごいんですか。
まあ、とにかくさ、役者さんがすごいのよ。
役者さんが、
そうだから、その小泉孝太郎っていうね、はい、その存在自体が、はい、なんかこうなんていうのかな、まあ、何でもいいっちゃ何でもいいじゃん、
まあ、どんな役をやらせても小泉孝太郎は小泉孝太郎ですね。
なんだけど、その相手役が松下由紀で、だからまあ別に悪くもないっていうか、まあきちっとやる人じゃない。
そうですね。
で、ね、その同僚っていうかさ、ゼロ係の中は足立由美、
はい、
TK の木下さん、
はい、
であと戸塚君って、あのこれ仮面ライダーとか出てた人ですけど、で石丸健二郎とか出て、でボス役だった人が、
はい、
まあ、大杉蓮さんだったんだけど、これがあの片方が鶴太郎に変わって、
それは役としては同じだけどってこと、それとも実際その作品
世界、まあ、まあ、変わった人なんですけど、あ、はいはい、そう、あのいなくなっちゃったとか辞めたっていう設定でね。でそのさ、飲み屋に行くわけ、
はい、
で飲み屋に行くと、あの加藤茶と、
はい、
あの加藤茶の嫁が、はい、出てくるっていう、
いや、あのリアルな加藤さん
リアルなやつが出てくるんですよ。
現実世界の加藤さんの奥さん。
そうそう、それが飲み屋、まあ別にあの加藤茶としては出てこないよ、
あ、
飲み屋の店主として出てくるみたいなのがあったりして、
はい
はい、そうだから、ね、なんかね、キャストがね、無駄に豪華なの。で、手塚徹が、はい、あのなんていうか、反目する、
はい、
あの警視庁のなんかトップみたいな感じで出てきたりとか、
はい、
なんかね、そのちょいちょいね、はい、無駄に、あと石坂浩二も出てんだよ。
へえ、
これもう完全にさ、小泉のおかげだよね。小泉っていろんな意味になっちゃうけど、
小泉だからこそ、
そう、なんかだから無駄に豪華で、
はい、
でその演技がさ、
はい、
ドラミ先輩っていう、これ結構うまいからね、このモノマネ。
あ、じゃあもう見てる人は今のでもう大爆笑。
ちょっと見ると、
あれあれ、あ、
おい、どうなってるのここはみたいな。石坂浩二がふわっと出てくるんだよね。ふわっと。いや、本当に驚きですけど、
はい、
そんなことはさておき、勝手の種というと
全然関係しない話になってきますけど、
1ミリも関係してないですけど、はい、
今回ですね、僕が考えたいと思ったのはバスツアーっていうものをちょっと考えたいなと思っていて、
はい、
僕バスツアーもともと結構好きで、うん、あのそれがまあ好きになったきっかけが、僕が大学4年生の時に参加したのかな、中学かなに参加した、
うん、
北海道周遊バスツアーっていうのがあって、はい、これ何かっていうと、はい、当時の経産省が、あの地方での就職を進めようっていうことで、北海道エリアにある工場とか中小企業をバスで回るっていうツアーをやったんですよ、うん、
は
い、でそれ、まあ、一般公募で大学生を中心、大学3年生とか4年生とかを中心に、はい、あの公募して、あの現地見て回るツアー、その中に、まあ、中小企業とか工場とかだけだと学生が退屈するんだと思って、あのおそらく、まあ、公園とかね、観光地とかを差し込んでくれてるんですよ。美味しい料理とか入れたりとかして、でそれがまるっと交通費だけで周遊の料金0円みたいな、
ただなんだ、
ただで行けるんですよ。チーバスっていうツアーで、僕が行った年とその次の年の2年ぐらいで終わっちゃったんですけど、仕組みとしては。
うーん、
それが何が良かったかっていうと、もちろんその現地をね、ただで回らせてくれるっていうだけでは面白かったし、
はい、
北海道にいるってテンションも大きかったんですけど、
はい、
間のコミュニケーションが結構面白くって、
うんうん、
まあ、その時、まあ、学生だったの、大学3年生と、まあ、下の生多分2年生とかもいたのかな、東大の1年の子とかいたと思うんで、まあ、幅広い年代の子たちが集まってて、それぞれとなんかコミュニケーションできる。でバスって何が、電車とかと他と何が違うかって、並びが2人だけになるんですよね。 基本的に。
あ、横に、
はい、
まあ、はいはい、
バスの並びって、まあ、2列2列が多いじゃないですか、はい、間に通路があって、はいはい、で一番多くはまあ5人ぐらいが、うんうん、まあ、よくなんかね、あの修学旅行とかだったりすると後ろの方に不良学生が集まって、
古いイメージだな。
僕の時すごかったですよ、カーテンが閉まるんで、そこでなんかイチャイチャしだしたやつとかいましたからね、
はい、こ本編と関係ないから
次本編と関係ないんですけど、でその、はい、なんか少人数が、はい、固定される空間、喋、うん、れても、うん、あの前列と今自分の列との4人ぐらいで話す感じになるんで、うん、結構なんか固まったコミュニケーションできるんですよ。
その岩崎さんは、
はい、
その知り合いなしで単身で行ったの？
その時は僕は知り合いなしです。
お
なんですけど、まあ、学生大学生たちっていうこともあって、僕でも結構多分上の世代だったと思うんですよね、うん、岩崎さんで話した気がするので、
うん、
はい、だったと思うんですけど、でも普通にこうフランクに話せたりとかして、うん、いろんな事情とかいろんな学校の話とか聞けてすごい面白かったっていう記憶があって、うんうん、それ以来僕バスツアーっていう形が結構好きで、自分自身もずっと企画したいなと思ってたんですけど、でまあところどころまあいろんなバスツアー行ったりとか、山口県のねバスツアーでは僕バスガイドさんと2人きりで行くツアーとかありましたからね。
え、その
あまりに人気がなさすぎて。
なるほどね、
洞窟とか金子みすずの故郷とか、はい、いろいろ回ってくれるツアーなんですけど、たまたまそのタイミングで申し込んだのは僕だけしかいなくて、でバスだけじゃなくって観光地自体も実際に案内してくれたりするんです。そのおばちゃんだったんですけど、そのおばちゃんと2人だけでここの洞窟はこうでねみたいな説明をマンツーマンで聞き続けるみたいな。お
よかったね。
そこそうすごい贅沢なんですよ、うん、料金も変わらないし別に人数によって、
はいはいはい、
だったりするんです。で、まあ、そのバスツアーっていう形自体、その密室された空間でその中であの交通アクセス その経路自体も楽しめるっていう意味ですごく僕は好きだったんです、
うんうん、
で今回大地の芸術祭であの直前になんですけどね、たまたまさっきもちょっと話したんですけど、うん、電車だけで行くと車がなしで行くと十日町っていうエリアと松台っていうエリアしか行けないんですよ、物理的に。
大地の芸術祭ね、
はいはい、まあ、頑張って、なんだちょっと坂山登ってたところの一つ二つを、うん、レンタサイクルで見に行くぐらいしかできないので、うん、どうしようかなと思って、前も見たエリア多いしなみたいなところがあったりしたんで、今回はたまたまあのセレクトバスツアーという形で6コース、
うん、
十日町駅から出てくるコースが3コースと、松田駅から出る、コースが3コースあったので、その中でセレクトバスツアー4の松の山コースというところに行かせていただいたんですね、うん、
はい。
でこれで、まあ、バスツアーの名と案みたいな話で、名の話がどちらかっていうと、まあ、いろんなところを巡れる、
うん、
勝手にこう巡ってくれるっていうところ、勝手にというか、まあ、それにバスツアーのものに任せておけば、うん、山奥まで行ってくれるわけですよ。そのレンタサイクルで見れないところまでちゃんと回ってくれるっていう良さがあったんです、
はいはい、
ここはすごくなんかアクセス経路としてすごくありがたかったんですけど、うん、今回僕以外の参加者、ぎゅうぎゅうですよ、25人ぐらいが全部予約で埋まってたんですけど、
うん、
僕とあと1人普通2つのカップルを除いて、うん、全部外国の方で、
お
これ多分台湾語だなとか多分中国語だなとか、
はいはい、
あと多分欧米の方もちょっといたかなくらいの感じで、
うん、
さっき言ったそのバスツアーの醍醐味の一つでもある、うん、経路におけるコミュニケーションが、
うん、
全然取れねえ。
なんて取れるじゃない。
いやいや、だって言葉が通じないから。
だから通じない中で、はい、こう紙に書くとかさ、
はい、
こう指さすとか。
無理でしょ。いやいやしないでしょ。多分。
そんなに。その人たちは全知り合いだですよ、外国の人
たち。結構ね、グループ参加が多かったです。ただ、はい、僕まあ一人だから、はい、でもう一人じゃないですか、二人席だから。
横に座ってるのね、誰かね、は
い。そうすると一人参加のやつが来て、すごいそもそもコミュニケーションを取らないタイプの海外の方がいらっしゃるわけですね。
ちょっと喋る感じじゃない人なんだ、はい、
そうなんです。
あそれはまあ人によるからね。
そのバスツアーの経路中のコミュニケーションを楽しむっていうことすらできないシチュエーションができてしまったんですね。
あまあでもそれはさ、まあ、バスツアーに限らずさ、
はい、
その外国の人っていうのを、うん、まあ 想定しないことがさやっぱ生活において多いか ら、
はいはい、
から逆にそこはチャンスとしてさ
国際交流の、
まあ、国際交流というかその隣の人と絡む今いろんな、ね、はい、個性の人がいる中で、はい、言葉が通じにくい人ってことじゃない、
はいはいはい、
まあ、まあその人がね喋りたくないんだったらまあ無理に喋ることないけど、うんうん、まあ、じゃあちょっとそれは喋りたかったけど、
はい、
まあ、その外国の人ってこともあったけどそもそも喋る気が感じられなかったってことね。
そうですね。あと、まあ、僕ちょっと横にでかいんですわ。でその隣の人も横にでかいんですわ。結構ぎゅうぎゅう詰めになってなんか、ね、もうね、空気的になんか互いに申し訳ない感じだったりとか。
いやでもなんか、まあ、俺は聞いてるだけだけどなんかチャンスありそうだけどね。
ああそうですか。
いやなんか本当狭くてすいませんいやみたいな、
ソーリーソーリーみたいな、
そうそうそういうこととかできそうな感じもね。それはやっぱ人によるんじゃない。
やっぱ そうなんです
かね。そういうのができる人と、はい、まあ、ちょっと今日は静かに見たいなとか、はいはいはい、ちょっと疲れてるなとか、
はい、
あとまあそれこ その、ね、こっち側に友達がいるから、
うんうん、
ちょっとなんかこういやいや背を向けちゃうパターンも、
はい、
あったりするじゃない。でそういう時はもうしょうがないよね、
うんうんうん、
だからそこまではそのツアーの人も考えるレベルのツアーもあると思うよ、はい、本当に。
あーなるほど。
その席をどうするかとか、
まあ、よくあるのね、合コンみたいな町コンみたいなバスありますからね。
そういうのもあるし、はい、今回は知り合いで固めるんだったら席はこうしましょうとか、あえてちょっとバラしましょうとか、うん、まあ、今回は
完全自由席でした。
あ、そういうことはあんまなかったんだよね、はい、
そうですね。
それはちょっと残念だったけど、はい、良かったことは？
あ、なのでその、メイトアンでさっき言った通り、うん、その普段は行けない場所に行かせてくれるっていうのが、うん、バスツアーならではとか、まあ、タクシーだったりすると、うん、わざわざお願いして結構料金も払われたりするんですけど、はいはい、今回3000で5カ所ですかね、うん、多分相当な距離をあのバスで移動してくれたのでそこはありがたかった。
ツアーってことは、
はい、
なんか案内もしてくれるわけ？
一応簡単にこの施設はこういう施設ですみたいなところの案内をしてくれたのと、うん、あと僕途中で一回途中下車したんですよ。松の山温泉郷というところで、まあ、最後のコース、はい、5、6コースある中の一番最後のコースのところでそこからバスが出てるっていうのでそこで降りて行ったんですけど、そこのエリアのおすすめのランチスポットとかはそのガイドさん教えてくれました。
うん、
あとまあなんか交通あのそのスポットじゃなくて間にある場所でも作品が外から見えたりするので左側を見てください、あれがあのこういう作品ですみたいなのを案内してくれたりしました。
あ、まあ、それぐらい期待しちゃうけどね、
うん、でも丁寧に説明するとかしなかったです。
うん、
基本的にはまあ添乗員さんみたいな感じですよね。まあ、休憩時間はこの時間ですとか、うん、このぐらいの時間まで戻ってきてくださいみたいなアナウンスをするみたいなおじさん、
まあ、バスガイドというよりかは、はい、まあまあ、ちょっと手順路を伝えるぐらい。
そうですね、
ね、
だったんですね。っていうので、まあ、いや行って損はしなかったです。本当作品もあの普段だったら見れなかったような作品が見れたし、面白かったんですけど、なんかバスツアーって形を考えた時に結構あのポテンシャルがすごいなと思って、
うん、
初めて会った人同士でも、隣の人同士だったりするとなんかコミュニケーションしないと逆に不自然みたいな空気感ができたりとかするじゃないですか。
まあ、しなかったですって話を聞いた後だから
僕はまあいろいろなハードルがあったりとかしたので難しかったんですけど、まあ、さっきのねあの北海道周遊バスツアーの時とかみたいに、
まあ、それは時々に応じてそういうことあるでしょうけど、はい、だからそのつまりバスツアーをもうちょっとまあコンダクトというか、
はい、
まあ、自由席とかじゃなくて、はい、まあ、例えば前日申し込むと、まあ、1週間前に簡単にするとこうなんか調整してくれて、
はい、
案内も心地よくて、
はい、
間になんかちょっとみんなで体験するみたいなものがあると、
はい、
バスの中でああでしたねっていく後で感想を言い合うみたいな、そういう状況も作れるんじゃないか、はい、そういうふうな構造を作ることもできるんじゃないかっていう話かな。
そうです。僕少人数であればあるほどコミュニケーションっていいと思っていて、まあ、前からやってる夜会っていうね、まあ、いくつかの場所でやらせてもらいましたけど、ところも10人いないぐらいで、ちゃんとその話題としていくつかに絞られたりとか、あと参加者全員が喋る機会を設けられたりとかみたいなところを意識してたりするので、そういう意味でもあのバスツアーという形はもしかしたら僕がやりたいことの方向性に近いのかなと思って。
だから密室っていうのもあるんじゃない？
そうですね、密室っていうのもあると思います、
うん、
だから行ってしまえばスポットがなくてもバスに乗っているだけでももしかしたら楽しいのかもしれないなっていう。
まあでもさ、
はい、
そこはやっぱ工夫いるんじゃないの？
工夫？
いやだって誰が乗ってくるかわからないわけで、
はい、
だってさこの話だと別に外国の人も誰でもいいと思うけど、
はいはい、
急に内気発揮してさ、
はい、
やっぱ隣の人がちょっとでかい人と困るみたいな、
はい、あ、そうだから主催側ですよね、作る側としてそうですね、うん、いろいろ
あと 何にもないというかさ、
はい、
ちょっと汗かいて疲れましたねみたいな一言言える何かがないと、はい、いきなりベラベラ喋られても、はい、うっせえなみたいな。
あれですね、おなじみの僕たちが大嫌いなアイスブレイクですね。
いやいや別に、だからそれをアイスブレイクですっていうのか、
はい、
さらっとやるのか
ね、
やると思うし、うん、バスに限らずいろいろ。
バスに限りません、でもこれって。
いやだからバスツアーそのものにそんなに行かないから。
あ、なんかでも他の交通機能ってあんまなくないですか。レンタサイクルとかで、まあ、
ちょっと昔で言えば電車とかもさ。
電車だとでもなんかコミュニケーション広がっちゃって、なんか誰と話したらよく分かんないじゃん。
まあ人によるでしょ。あ、新幹線だって隣になる人もいるし、飛行機だって隣になる人とかもいて、喋、はいはい、んない人は絶対喋んないけど、
はい、
まあ、ちょっとみかんあるんで食べますみたいなこととか、はい、そういうふうなことを話す場合もあるじゃないですか、
は
い、
でも飛行機って全部パッケージできないじゃないですか。
いやだから
もういいよ、レンタルでこうい
ろいろ、 いろいろある
よ。飛行機電車を抑えられないけど、バスだったらば多分1日2万とか3万とかで借りれるわけですよ、1台運転手付きで。しかも、
あ、何それは、じゃあもう既存のバスとかツアーとかじゃなくて
自分で作る
ってこと。
だってイベントを作る人岩崎です
から。イベントバスツアーやりますって来るんだから、
はい、
それはまあそのえそれだってそういうこと、そういうこと前提ってことでしょ。喋るとかも
そうです、あの間の経路含めて単に現地集合現地解散じゃなくって、その工程まで楽しめる一つのイベントとしてのパッケージができるんじゃないかなっていう。
いやいや、まあでも できるというかそういうもんでしょ
う。そうそうそう、
だってあの別にバスっていうかさ、うん、あのみんなで移動するツアーってあるじゃん。
はいはいはい、
まあ、それってさ、まあ、仲良くなるパターンはあるじゃないですか、う
ん、なんかね街歩きイベントに比べて、うん、なんかよりその、
まあ、強制力は働くよね。
マンツーマンのそうコミュニケーションが深まるような気がするんですよね。
電車も俺よくわかんないけど、例えば電車で謎解きツアーみたいなのあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
そういうのとかも、まあ、あるんじゃないの。なんか狭い空間で、はい、
うん、
あのまあ、まあ、俺合コンとかよくわかんないけど、
はい、
そのなんとかパーティーとか、
はいはいはい、
まあ、同じとこにいなきゃいけないとなるとさ、
うん、
あとはそのちょっとしたきっかけ、はい、その上手なきっかけがそこそこないと、
うん、
本当ゼロだとその人のさ、はい、力量に問われるから、
はい、
まあ、別にそんなんだったら誰とでも喋れるわけだけど、
なんかそこの
押してやるとこだよね、
まあ、経路も含めたイベントって普通に会場で行われることの設計になる、そのさ、自分たちが出すものコンテンツの演出になりますけど、その経路含めて演出というか設計ができるっていう意味でより広がりがあるかなと思うんですよね。
まあ、最近キャンピングカーで生活してるみたいな人もいるけど、乗車するところから始まってるみたいなね、
はいはいはい、
謎解きのバスターとかもあるんじゃないきっと。
ありそうですね。
もういや、いや絶対あり
ありますね多分ね、
今日今回皆さんに集まっていただいたのは、
はい、
他でもないある謎を解いていただきたいです奥の席を見てください。
お
あの奥の席、実はあの席は一人いたはずなんですみたいな。
お、
まあまあっていうので、
はい、ありそうですね。
まあまあだからつって喋るかどうかわからないけど、
これから殺し合いを始めてもらいますみたいな、うん、バトルロワイヤル的なね、
うん。まあまあまあまあでもなんかそういう
息スモークたかれて眠っちゃってここはどこみたいなね。
本当にある漫画だよね。それ漫画であると思うんです。
やりたいですかね。
まあまあじゃあそうね。だからそのそうね。だから偶然そうなっちゃうって話じゃなくて、
はい、
そういうことを作るっていう話は、
うん、
なんかそれはちょっとそれなりに工夫がいるだろう ね、
そうですね。
まずその来てくれないといけないからさ。
そうそうそう、
うん、
魅力あるコンテンツ、それは自然なのかなんか。
あとだっていちご狩りでも全然ツアー成り立つわけだけど、
そうですね。
そのつもりで来るってなったら、
うん、
っちょっと仕掛け期待するじゃん。
はいはいはい。
だからまあわかんない、その本屋に泊まるみたいなツアーとかもあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうのだって仲良くなりたいと思ってる人もいると思うけど、うん、まあ、メインがさ、
うん、
本屋でなんか遊べるとか泊まるとかがあるから、はい、だからメインをがっつり作れるかどうかだよね、
はい、
それが交流ですって言い始めたら、
うん、
ちゃんと仕掛けないと。
だから理想としてはそのコンテンツというかその行ったスポットとか見るべきものをあのみたいなものはでちゃんとその参加した楽しさを満たしつつ、
うん、
だ今回の僕の場合で言うとアート作品をしっかり見られるっていうところで、あの求めてるところの、希望はクリアしつつ、プラスアルファコミュニケーションの要素とかを、できるように働きかける一応、
うん、
そこにあのするかしないかは当事者の自由ですよっていう形にして、ある程度その自己紹介しましょうみたいな、全員でカラオケ大会しましょうみたいな、そういう空気感が出せたらいいかなみたいなのは思ってたからです
さんね、なんか俺も理想は寅さんの旅先でのなんかね、吉永小百合たちとの出会いみたいな、そんな感じかな。ああいう感じになるといいよね。おい、これ飲みだよ、そういう感じのさ、
いいね、少々
おじさんっつって何でも笑っちゃうみたいな、ああいうのとかいいよね。
なんかそういうなんか総合パッケージとしてのバスツアーみたいなところは面白いと思ったし、なんかバスツアーだけをピックアップして紹介するメディアとかサービスとかもあってもいいかなとかちょっと思いました。
まあ、変わり種はね、はい、あとバスとかいっぱいありますけど、
そうですね、
まあ、ちょっとぜひじゃあ、 岩崎さんの考えたバスツアー、
はい、
再来週聞きますんで、再来週だからもう時間余裕あるでしょ。
そういうことじゃないんだけどな、
ちょっと、ぜひ聞きたいと思います、
はい、
ということで
お送りしました。
はい、バスツアーについて、ね、岩崎が物申すということでございました、
はい、ワクワクしちゃうなって話でございました。ということでお送りしましたのはイベントを作る人岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。